新約聖書コリント第一の手紙の10章23節のところから今日私自身の言葉を学んでまいります。コリント教会がパウロに質問したことは、偶像に捧げた肉を食べてもいいのかどうか、そのことでしたよね。偶像に捧げた肉を食べても問題がないのかって、パウロはその質問に対する答えをこの8章のところから記しているわけで、今日我々が見るところはその最後です。でパウロが何を教えたかったのか、一言言うならこういうことです。我々クリスチャンには自由が与えられているって、でも同時にそこには責任が伴うんだということを教えるわけです。自由と責任についてです。でこの23節のところを見ていただきますと、こんなふうにありますよね。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。お気づきになったように、すべてのことはしてもよいんだと繰り返してますよね。パウロがまず教えたかったのは、感謝のことに私たちイエス・キリストによって罪許された一人一人は全てのことをしてもいいって。このしてもよいっていうのは許されてるだとか合法的であるということです。そのことによって責められることがないということです。確かに私たちクリスチャンには自由が与えられた。かつてのイスラエルを見たときに彼らには大変な律法が存在したわけです。それを厳守しなきゃいけないということで、彼らは大変な戒律のもとを歩んでいたわけです。でも我々は全くそういうものからも自由とされたって。ですから全てのことはしていいって言うんです。もちろんそれでいて私たちが考えなきゃいけないことは、すべてのこと、じゃあ罪を犯してもいいのかというと、そうでないことは明らかですよね。ですから当然そこには例外が含まれるわけです。しかしそれでいて罪も含めて何をしても構わないというような、そういう考えを持っているクリスチャンたちがいることも事実です。私たちの過去も現在も未来も全ての罪は許されたんだったから、好きなように生きたって構わないんじゃないかって。パウロもそういう人々が存在することを知っていたので、ローマ書の6章の中で、私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうかと、まさに今お話しているように、罪許されたんだったら何をしても構わないじゃないか、何をしたとしても神は許してくれたし許し続けてくれるんだ、こういった考えを持った人々に対して絶対にそんなことはありませんと、ローマ書の6章の15節で言うわけです。でもしあなたの周りにこういうクリスチャンがいるとすれば、許されたんだから何をしても構わないというそういうクリスチャンがいるとしたら、あなたはちゃんと教えてあげなきゃいけない。その人の問題は一体何かっていうと、こういうことです。いいです。問題は救いというのがよく分かっていないからです。救いというのが罪から解放される、罪の許しをいただく、そのことだとしたら、イエス様を信じたら救いは完了したわけですよね。だって罪の許しが必要である。そうですよ、もちろん。でも罪の許しをいただいた、それで救いは達成されたと。でも御言葉を見るときに、罪の許しをいただくというのは救いの終わりじゃなくて救いの始まりでしょ。ですから救いというのは一体何かっていうこと、ある人々はその定義を求めるならば、罪の許しをいただくことだと、永遠の命をいただくことだと言うかもしれない。でも聖書を見るならば、救いというのは新しく生まれ変わることです。新しく生まれ変わるんです。イエス様がニコデモに対して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとおっしゃった。 新しく生まれ変わらなければって。皆さんも御言葉をご覧になっててお気づきになることは、御言葉の中で繰り返し繰り返し善を行いなさいと、そういった命令が記されています。例えばテサロニケ第一の手紙の5章の中には、誰も悪を思って悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいって。気になりました、いつも善を行うようにって。テサロニケ第一の5章の15節です。またテサロニケ第2の3の13のところは、しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさいって。ちょっと考えていただきたいんですが、まだイエス・キリストの救いを受け入れていない人に例えばこの命令を与えたとします。善を行いなさいって。でその命令を聞いたからといってその命令を実践することは可能なんでしょうか。救いをいただいていない人が善を行う生き方を始めることは可能なんでしょうか。答え、皆さんご存知のように不可能です。ですからパウロがローマ書で言ったように、義人はいない、一人もいないって。そのローマ書の3章の中で12節の後半でこう言います。善を行う人はいないって、一人もいないって。つまり私たちは生まれてから罪の許しをいただかなければ、神の前に善を行うことは絶対に絶対に絶対にできないんです。ということは、我々が救いに預かったゆえに、かつてできなかったことを行うことができるものとなったんです。私たち新しく生まれ変わったんです。だから善を行いという命令が与えられているんです。それは新しく生まれ変わったあなたや私にとってそれが可能だからです。パウロは私たちには自由があるって言いました。どんな自由なのか。神様に喜ばれることもできるし、神が悲しまれることもできるという自由です。よく人々はこれを自由意志って言います。でも自由意志をいただいたのは私たちクリスチャンであって、救いに預かる前、人々のうちに自由意志はありません。なぜなら今見てきたように、救いに預かっていない人々が神に喜ばれることをしようとは思わないし、そのようなことを実践することもできない。できることは何かというと、神に逆らい続けることだけです。善を行う人はいないんです。一人もいないんです。義人はいないんです。神の前に喜ばれる歩みをなすことのできる罪人は一人もいないんです。ですから救いに預かる前は、私たちには自由意志がなかった。罪を犯すことしかできなかった。でも救いに預かったゆえに、罪の許しをいただいたゆえに、私たちには選択ができたんです。自由意志をいただいたんです。今お話したように、神に喜ばれる意味もできるし、神に逆らうこれまでの生き方を継続することもできるんです。ですからまずパウロが教えているのは、我々イエス・キリストの救いに預かった者たちには自由が与えられているんだということです。だからあなたが偶像に捧げられた肉を食べていいのかどうかって、自由が与えられているゆえに食べて構わないんだということを言うわけです。でそれを教えた上でパウロは、同時に自由が与えられていながら、でもあなたには責任があるということを言うわけです。ですから23節もう一度見てください。すべてのことはしても良いって言うんです。すべてのことはしても良いって。しかし、すべてのことが有益とは限りません。しかし、すべてのことが徳を高めるとは限りませんって。まず、この有益っていう言葉が出てます。また、徳を高めると書かれています。どういうことなのか。有益っていうのは、何かを助けること。利益を与えるとか、役に立つということです。また徳を高めるっていうのは、これは例えば家を建てたりする、そういう意味のある、そういう意味もあるんで、これは何かを建てること、もっと言い方を変えればその人の信仰を強めるということです。 家を建てていくようにその人の信仰を立て上げていく、その人の信仰が成長していく。でこの徳を高めるというこの言葉、この動詞なんですけども、この言葉に由来した言葉、よく皆さんもご存知の言葉があります。その言葉は何かというと、霊的成長という言葉です。ローマ人の手紙の14章の19節のところに出てきます。私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょうって。これはさっき見た徳を高めるというその言葉の名詞形です。ですから言わんとするメッセージははっきりしてますよね。我々はどんなことをしても構わない、罪以外は。しかしあなたはその自由を用いて兄弟姉妹たちの信仰の成長、霊的成長に役立つことを選択しなさい。それがあなたの責任だということを言うわけです。ですから皆さんに考えていただきたいのは、あなたの周りの兄弟姉妹たちの霊的成長、それを目指してあなたが行動すること、それがあなたの目的なんだと。24節ご覧くださいます。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさいって。利益を求めないで利益を心がけなさいって、この求めるとか心がけるっていうこの動詞、どちらも現在形の命令です。継続してそれを行いなさいって。つまりパウロが言いたかったのは、あなた自身の利益よりも周りの人々の利益を優先するようにと。こういうことです。確かにあなたも私も神の前に霊的に成長するという責任があります。いいです、クリスチャンの皆さん。神様の救いに預かった私たちは日々の生活において成長するという責任があります。その責任を軽視しているわけじゃない。その責任は存在するんです。でも同時に、いやもっとそれ、あなたの成長よりもあなたが関心を払うべきことっていうのは、あなたの周りにいる兄弟姉妹たちの霊的成長に関心を払いなさいって、それを払いながら生きていきなさいと、ということをパウロは教えるわけです。そんな教会となったらどんなことを神様はなしてくださると思います？教会員が共に集まったときに、周りの兄弟姉妹たちの霊的成長を願い、そのために一生懸命労してるって、そのために喜んで犠牲を払ってるって。私たち人間の一番大きな問題は、全ての物事の中心に自分を置いていることですよね。自分が思い通りに扱われなければとか、自分が期待するように人々から関心を集めることができなければとか、関心を払われなければとか、私たちはどう思うかっていうと不満に思うわけですよ。私を一体誰だと思ってんのみたいな。そこに一番問題があるわけです。この世の中で一番好きなのは自分だし、その自分の一番愛する自分が傷つけられることは許せないし、でも救いに預かったら、新しく生まれ変わったら、私たちの生き方は全く変わるんです。どんなふうに変わるか、私よりも神を愛するものになる、私よりも隣人を愛するものになるんです。だから私たち覚えなきゃいけないのは、私たちの歩みの一番大きな問題は何かというと、自分を一番大切に、自分を一番愛していることです。私の願い通りなきゃいけない、私の思い通りなきゃいけないって。だから信仰生活において一番それが問題でしょ。自分のやりたいことと主の御心といつもこの戦いの中にいるわけです。どんなに私たちは主の御心に従うとか、従うことが一番の祝福だ、そこにこそ本当の喜びがあるということを聞いても、我々は自分の思い通りに生きていきたい、そしてその思い通りに生きることが御心であると願い続けるわけです。どれだけ私たちは自分を中心に生きているのか、もうそのことはあなたも十分ご存知だと思います。このパウロの御言葉の教えを見たときに、彼が教えていることは何かって、 喜んで周りの兄弟姉妹のために犠牲を払いなさいって、彼らの成長のために労しなさいって、自分に向けられている目をあなたの周りの人に向けなさいって、もしあなたがそういう働き人になる、なれば確実にあなたは周りの人々に祝福をもたらす人になります。なぜかというと、神があなたを喜び、あなたを通して神ご自身が働くからです。神様があなたを通して働くんです。感謝のことに、私たちの群れにはそういう兄弟姉妹たちがいらっしゃる。そういう人たちは常に祝福を与えてくれます。パウロが教えるのは、あなた自身がそういう人になんなさいって。自由をいただいてるって、でもあなたはその自由をしっかりと用いて、そして周りの兄弟姉妹たちの成長に役立つことを行っていきなさいって。自由と責任についてパウロが教えた後、この25節から見ていただきますとね、今度はそれを実際に生活で生かしていくための実践編に入っていくようです。非常に具体的な例をパウロは挙げながら、私たちはこういうケースに直面したときに、こういうときにはどうしたらいいのかを教えてくれています。まず25節ご覧くださいます。市場に売ってる肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさいって。まず最初にパウロが言うのは、市場で売ってる肉について、そのケースについてパウロは説明をするわけです。彼の答えはこうです。あなたが市場に行って、そこで肉が売られてる、その時にどうしたらいいか、躊躇しないでそれを買って食べなさいって、こう言いますよね。彼は、市場に売ってる肉は良心の問題として調べ上げることはしないでって。良心の問題として調べ上げるって、この調べ上げるっていうのはね、これは調査するとか研究するっていう意味です。これは繰り返しっていう言葉と見分けるっていう言葉が一つになった言葉です。彼が言いたいことっていうのは、良心の問題として調べ上げる、つまりあなた自身の良心のために調査をしないということです。どういうことかというとね、肉を買おうとするときに、この肉が一体どこから来たものなのか、ひょっとしたら私たちはそういうことを知りたいと思うかもしれない。どこの農場から来たのか、誰の手によって裁かれたのか、ひょっとしたらこれって偶像に下げられてんじゃないかって、そういった詮索するのやめなさいって言ってるんです。そんなことを調査する必要はないって言うんです。そこで買ったらそれを食べたらいいんだって言うんです。でも確かに心の中で思うかもしれない、両親が言うかもしれない、でもこれっていいんだろうかって、詮索しないでいいって、食べたらいいって。でその理由がその後に記されてるんです。ご覧くださいます、ね、26節、地とそれに満ちているものは主のものだからですって。地とそれに満ちているものは主のものだからって。地に満ちているもの、つまりこの地上のすべてのものの話です。偶像に捧げた肉だとしても、その肉が偶像に捧げたものであったとしても、それは偶像の所有物じゃないんです。だって偶像自体が存在しないからです。パウロが言っているのは、この地上のすべてのものは誰のものなのかって、主のものだって言うんです。だって主がその家畜を作りになったからです。でしょう、皆さん。悪霊たちが作ったんじゃないんです。主がお作りになったもんです。ですから、そのすべてのものが主のものである以上、あなたたちはそういうことを詮索しないで、主に感謝していただけばいいんだということを教えるんです。あえてここで地に限定しているのはなぜかっていうと、今話しているのが食べ物の話だからです。主はこの地だけを支配してるんじゃない。この宇宙もすべてのものを支配し、また所有してらっしゃる。すべては主のものです。でもあえて今この肉の話をしてるんで、パウロはこう教えるわけです。だから市場で売られてる肉は詮索しないで食べればいいです。 それが一つ目のこのケースにパウロ自身が与える答えです。二つ目を見てくださいます。27節です。もしあなた方が信仰のないものに招待されてと。二つ目のケースは何かっていうと、まだイエス様の救いを受け入れていない人があなたを自分の家に食事に招待してくれた場合、どうしたらいいのかということを教えるわけです、はい、こう書いてますよね。行きたいと思う時は、だから言ってるんです。招待されてもし行きたいと思ったら行きなさいって言うんです、はい、そしてその後見ていただくと、両親の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさいって。同じフレーズが出てましたよね。25節にも両親の問題として調べ上げることはしないで、27節にも両親の問題として調べ上げることはしないでって言ってることは同じなんです。誰かの家に招待されて、そして食事が出てきたと、肉が出てきたと、詮索しなくていいって。この肉はどこから出てきたんですかって、申し訳ありませんが、これって偶像に捧げたものですか。そんなことを詮索しなくていいって。出されたものは喜んで感謝していただきなさいって、ね、食べなさいっていうのがパウロの教えです、ね、でその上で28節ご覧いただきますと、しかしって接続詞がついています。例外が存在するということです。今私たちが見てきたのは、市場に行って肉を買ったら食べたらいいって、まだイエス様のことを信じてらっしゃらない家に招かれて、そしてあなたがそこへ出かけて行って、そしてそこで肉が出てきたら食べたらいいって。ただしこのことに気をつけなさい。28節です。しかしもし誰かが、これは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うならと出てきてます。まずこの誰かがっていうのは、おそらくその場に居合わせたクリスチャンの話です。なぜかっていうと、文脈を読むときに明らかにこの偶像に捧げた肉を食べていいのかを思案してるのはクリスチャンだからです。それ以外の人たちはそんなこと気にもしてない。ですからそこにクリスチャンがいて、そのクリスチャンがその人に言うわけです。これは偶像に捧げた肉ですって、そのようにあなた方に言うならとパウロは言います。そう知らせた人のために、また両親のために食べてはいけないって。そんなふうに思ってる人、これは偶像に捧げた肉であって、それを食べてはいけないと思ってる人がそこにいて、あなたにそのことを言うんであれば、その人のためにあなたは食べてはいけないんだって。でこの食べてはいけないっていうのも現在形の命令です。しちゃいけないとパウロは教えるわけです。でその理由がその後に書いてあるんです。28のところから、そう知らせた人のために、また両親のために食べてはいけないって、ね、そのことをあなたに告げた人のために、また両親のために。パウロが教えたいことは、この人がもしそういうことをあなたに告げたとしたら、この人が一体どういうことに戸惑ってるのか、どんなことにこう疑問を抱いてるのか、そのことがわかるだろうって。だってパウロが教えたように、信仰的に成長した人はもう我々見てきたように、どんな肉であったとしても所有者は神であり、その肉は汚れてるわけじゃないし、私たちがすることは神がくださったものとして感謝を持っていただけばいいって。でもそう思っていない人、そのようにまだ自分自身の良心を納得させていない人たちがいるわけです。今までの習慣がそうでしょう、ね、なぜかっていうと、この当時こういう人々がいたんです。サタンとか悪霊が人の体に入ろうと狙ってるんだって。じゃあどういう方法で彼らがその人の体に入るのかっていうと、食べ物を通して入るんだって。ですから偶像に捧げた肉なんか食べたら、悪霊やサタンが自分のうちに入ってしまうんじゃないか、そういうことを恐れたわけです。 で、そんなことを恐れている人たちにすれば、そんな偶像に裂けた肉を食べたら大変なことになると考えるのは納得できますよね。だから彼らは正しく聖書からそのことについて神は何て教えてくださっているのかを知ることなんです。パウロが教えることは、その偶像に捧げた肉なんだとあなたに告げた人のために、またその人の両親のために、それは29節にありますよね。私が両親というのはあなたの両親じゃなくて他の人の両親、つまりあなたにそのように告げている人の両親だって。その人の両親、つまりその人はまだ心の中でこれは食べていいことなんだと本当に納得しきってないんです。これまだまずいんじゃないかとそのように思ってるんです。だからその人のために、その人の両親のために食べてはいけないって、それがパウロが教えたわけです。で、実はもうさっきの第一礼拝で見たんですけれども、この29節の特に後半のところから、多分皆さんも気づかれると思うんですけれども、パウロは主語を変えてます。特にこの29節の後半からパウロは自分自身の霊を引き合いなして、この大切なメッセージをコリントの人々に教えようとするわけです。で、どんなことを教えようとしたのか、ちょっと29節をご覧くださいませ。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしらえるわけがあるでしょうか。非常によく似たことをパウロはこの2節にわたって教えるわけです。彼が言いたいことは一体何かというと、こういうことなんです。私の自由が、つまり私は自分の自由を用いて神の前に正しいということを実践する。でも結果として周りの信仰者たちが、周りの人々があなたを裁くことになってしまう。この裁くっていうのは非難するとか咎めるということです。そういうことがあってはいけないということです。同じように30節のところにもあるんです。パウロは、私が神様に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしらえるわけがあるでしょうか。このそしらえるっていうのは、言葉で罵られたり悪口造語を言われたりするということです、ね、パウロが感謝をしていただいたものに対して、周りの人がパウロのその行為を責めるわけです。その行為に対して悪口を言うって、で、そういうことがあってはならないということを言ってるんです、ね、確かにそれをパウロはここで教えたんです。で、どういうふうか説明していきますよ。皆さん、いいですよ。この29節も30節も同じことをパウロは言うわけです、ね、彼が言いたいことは何かっていうと、私たちは自分の自由を用いて神様の前に正しいことをやろうとするわけです。で、そういう願いを生まれ変わったあなたは持ってらっしゃるでしょ。神様が喜ばれることをしていきたいって、パウロは30節で、私が神に感謝を下げてってこう言いました。神様の前に感謝を下げるということは正しいことですよね。皆さん、もっと言えば神はそれをお喜びになるわけです。あなたがいろんなことに対して神様に感謝する、それを神様お喜びになる。なんか、私たちが感謝を捧げるときに心から捧げているのか言葉だけで捧げているのか、そのことをよく考えなきゃいけないんですよね。だって心に伴っていない感謝なんか神様を気になったって喜ばれるはずがないわけです。詩編の著者が言うように、主に感謝するのは良いことだって、詩編の92編の一節のところです。だから神様に感謝することは良いことなんです。神様はこの恵みを感謝しますと、この あなたの憐れみを感謝します、この食事を感謝します、こうして守られたことか、神様に感謝することは素晴らしいことなんです。神がお喜びになるんです。でそこで皆さんちょっと見ててくださいね。あなたや私が神様に感謝するときっていうのは、間違いなくあなたも私も神の前を正しく歩もうとしているときだと思いません？神様に喜ばれることをしたい、そう思っているときに神が喜ばれることを私たちはしたいと思うし、実践するわけでしょ、実際に。ですよね、皆さん。神様が喜ばれることをしたくないと思っているときはどうかっていうと、私たちは神の前正しく歩んでないことがあります。だから主の前を正しく歩んでいるんだったら、神が喜ばれることを私したいわけです。神様に感謝をしたいんです。神が喜ばれることをしたいんです。でパウロは言うんです。そのようにあなたが行動していながら、なんであなたの周りの人たちがあなたを非難したり、口汚く罵ったりするようなことが起こるんですかって。この2つは全く矛盾していると思いませんかって言って、だって神に喜ばれることをしたら、周りの人々が、例えば信仰的に弱いクリスチャンがあなたの悪口を言います？パウロが教えたいのは、この2つは相入れないっていうんです。例えば兄弟にそしられること、兄弟に非難されること、それをあなたは神に感謝して行うことができるかって。神に感謝していながら神が悲しまれることをどうして行えるのか、矛盾していると思わないかって。だからこういうことなんです、皆さん。私たちが神に喜ばれたいと思って、神がお喜びになることを選択しようとする、それは罪ではないですよね。神様の御言葉に沿ったことを私たちは選択しようとする、その時に神は喜んでくださる。そうやって私たちは自分の自由を使って、そして神が喜ばれることをしっかり見極めて、それを選択して生きていこうとするんです。その時に注意しなきゃいけないことがあるんだと。それは信仰的に弱いクリスチャンたちがそれによってつまずいてしまう、それによって彼らがあなたの行動だけを真似て、でも彼らの心の中にはまだしっくりいってないんです。まだ罪悪感が残ってるんです。そういうことをあなたが、彼らがそんなことを行う、そういうきっかけとなってはいけないんだと。私たちがすべきことっていうのは、確かに私たちには選択あり、確かに私たちには自由の選択があるんです。でもことによっては信仰的に弱い人たちのつまずきになるようなこともあるかもしれない。それを注意しなさいと。で、いろんなことを考えるときに、皆さんね、多分一番分かりやすい例というのは、私の中で例えばこうアルコールに関すること、ひょっとしたら一番分かりやすいかもしれない。アルコールを飲む人っていうのは責任があるわけで、どんな責任か、それが神の前に喜ばれると確信してすべきなんです。でしょ？御言葉を見て、そして私はこの行為によって神の栄光を表すことができると思って、そしてそれを選択すると。ただしそれがそう思っていないクリスチャンたちの前で実践するならば、その人たちにとって大変なつまずきになるかもしれない。配慮しなさいということです、ね、でパウロはこういうことを教えたわけです。パウロが言いたかったことっていうのは、自由があるけれども、実はそこには責任が存在するんだって。あなたは神に喜ばれることやってるでしょうって。でもその喜ばれることが人々のあなたへの批判となってしまっているなら、人々があなたに対して悪口を言っているんだったら、あなたはもう一度考えなきゃいけないって。そこでパウロがこう言うんです。31節見てくださいます。こういうわけでという言葉で始まっています。こういうわけでっていうのは、この接続詞であって、それゆえにとか、その理由でということです。 こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいって、食べる飲むという私たちが日々行うそういう行為からそれ以外のすべてのことにおいてパウロはただ神の栄光を表すためにしなさいと言うんです。すべてのことを神の栄光を表すために、それこそがキリスト者の生き方なんだと、それこそがキリスト者の人生そのものなんだと、あなたのなすことのすべてを主が喜んでくださる、あなたのなすことすべてを、そのすべてをご存知である神様が喜んでくださる、だとしたらこれ以上の喜びはないと思いません？確かに私たちの日々の生活において嫌なこともたくさんあります。腹立たしいこともある、悲しいこともある、辛いこともある、いろんなところで理不尽な扱いを受けるかもしれない。でそのようなことにあなたが直面したときに、あなたは自らに問いかけなきゃいけません。あなたの心をご覧になっておられる主はあなたの心を見てお喜びになっていらっしゃるかどうかです。我々いろんな口実を並べるかもしれませんね。こんなこと言われたからとか、あんな人がいるからとか、こんなことになったからとか、でも神様はそのすべてのことをコントロールされているわけです。そしてあなたにそのような機会を与えてくださった、あなたの横にあなたにとって最も付き合いにくい人を置いてくださった、あなたにとって最も愛することが難しい人を置いてくださった。偶然にそんなこと起こらないんです。いいです、皆さん、神様はあなたの信仰を試そうとしてるんじゃないんです。神はあなたの信仰がどれほどのものかをあなたに気づかせようとするんです。我々は自分が思っているよりもはるかにはるかに信仰的にも全ての点において劣った存在です。私たちの中で神の前に本当に全てにおいて喜ばれるような歩みをしている人なんて、そんなふうに思っている人います？私の歩みは神の前に喜ばれてますって。正直言えばあなたが思っているよりもあなたはもっともっともっともっと罪深いんです。つまり我々は自分のことを分かってないんです。自分は結構いい信仰者だと思ってるんです。だからどうするかというと、神様は私たちに本当の姿を示してくれるんです。いろんな問題を私たちは抱えたときに、私たちはどんなふうにその問題と向き合うのかです。どんなふうに神を見上げるかです。どんなふうにその問題の中で正しく物事を対処していくかです。もっと言えばその問題の中でどのように神の栄光を表すかです。あなたには自由が与えられているんです。選択できるんです。いろんな選択肢の中で、一体この状況の中で神を喜ばせるに一番ふさわしいものは何かって、御言葉に沿って、そして神様の素晴らしさを表すために必要なのは何かって、それをしっかりと選択しなさいって。私はそれが難しくって、当然ですよ。でも御言葉を見るときに、そして私たちが神に助け求めるときに、神は助けてくださる。だから私たちの信仰生活っていうのは、神様あなたが喜ばれることをしていきたい、この大変な環境にあって、このような悩みにあふれる状況の中にあって、神様あなたが喜ばれることをしていきたいって教えてくださいって、そして教えるだけじゃなくてそれを行えるように助けてくださいって。パウロがこういうわけであなた方は食べるのに飲むのに何をするのにただ神の栄光を表すためにしなさいって、パウロはこう教えたわけです。そしてパウロはこのように生きてたんです。だってコリントの人々は1年半パウロと生活を共にしたんです。どんなふうに彼が生きていたのか、そのことを彼らは知ってます。後にパウロは殉教していくわけです。 いろんな迫害を経験したんです。なんでと思うことは山ほどあったんです。でもその中で彼はここで言ったように神の栄光を表すそのために生きた。ですから皆さんが覚えなきゃいけない、私が覚えなきゃいけないのは、いろんなことを日々経験する中にあって、あなたや私の責任は何かというと、その中であなたの自由を用いて神が喜ばれることは何か、神の前に一番素晴らしいこと、神の御心は何かということをしっかりと見極めて、それを選択して生きていくことだって。そしてもしあなたがそのように全てのことを神の栄光のためにするなら、何が起こるのかって、その後の箇所にパウロはそのことを教えるんです。32節のご覧くださいますよ。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさいって。ユダヤ人にもギリシャ人にもって言ったら、これ全ての人を指しています。そして神の教会にもって言った時に、神の教会っていうのは間違いなくこの救いに預かっている者たちですから、救いに預かっていようとそうでなかろうと、全ての人々にっていう話です。もしあなたがあなたの全てのことを神様の栄光を表すために行っていこうと決心して、神の助けをもらいながらそのように歩んでるんだったら、あなたはこういう人々の前でつまずきを与えること、それがなくなるんです。で、ここでね、つまずきと確かに書かれてるんですが、つまずきっていう言葉は新約聖書の中に3回しか出てません。ここで使われているギリシャ語です。で、その言葉は何かっていうとね、人々の反感を引き起こすことがない、人々の反感を引き起こすことがないとか、非難すべきところがないとか、人々がその不快を感じないとか、気を悪くしないとかって、そういう意味を持った言葉です。ですから他の2箇所、使徒の24章の16節のところでは責められることのないって訳しています。使徒の24の16には責められるところのないと、ピリピの1の10では非難されるところがないって、責められたり非難されるところがないって。もしあなたが神の栄光のために歩んでるんだったら、あなたの歩みは少なくとも人々があなたを見てあなたを責めたりあなたを非難するところがないって。そしてパウロはそんなふうに生きてたんです。ですから33節見てください。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですからって。で、この33節ですけれども、言語から直訳するとちょっと日本語と意味が変わってきます。ちょっと直訳を言いますから見ててくださいね。同じように全てのことにおいて全ての人々を喜ばせようとしています。私自身のではなく多くの人々の利益を私は求め続けています。それは彼らが救われるためです。ですからパウロは全てのことにおいて全ての人々に対して彼らが喜ぶようにと、そのことを考えて歩んだっていうんです。で、この全ての人を喜ばせるっていうのは、いつもパウロは人々のじゃあ機嫌を取っていたのかっていうと、そういうことじゃありません。さっき私たちはつまずきっていうのを32節で見ましたでしょ。つまずきっていうのは人々からいろんなその非難を受けるわけです。人々が反感を感じるんです。それとは全く逆の話です。これ人々が喜ぶって。ですからもし私たちが今見てきたように正しく自由を用いて正しい選択をしなければ、人々はあなたに対していろんな反感を覚えるでしょうって、あなたを非難するでしょうって。だからパウロはそうではなくて、彼らが喜ぶように彼は正しく歩もうとしていたって、神様の前に正しく歩もうとしていたって、神様の栄光のために生きていこうって。で、パウロが今見てきたように、いいです、まとめますけども、神の栄光を表したいって、神様が喜ばれることをしていきたいって、そのように生きていくならば、人々は その歩みに対して反感を覚えないって。もちろんそういう人もいます、ね、だってイエス様が地上にいた時にみんながイエス様を歓迎したわけじゃないです。でもこの人にはこんな罪があるとか、この人はこんな点で不誠実であるとか、そういった非難はない。だって神を恐れて神の前を正しく歩もうとするならば。ですからパウロは、神の前に正しく歩むならば、神の栄光のために全てのことをしていくならば、それはその人たちが喜ばれることであるって。そしてそのように生きるその生き方の目的を最後に言ったんです。さっきもお話したように、直訳するときに一番最後に出てきたのが、この人々が救われるためにということでした。言語の中にはこの言葉、人々が救われるために前に一つの接続詞が置かれています。その接続詞は目的を表す接続詞です。ですからパウロはこういうふうに生きてきた、その目的は何かということを最後に明らかにしているんです。それは人々が救われるためだって。だからパウロは自分に与えられた自由を感謝しながら、その中で何が神の前に正しいのかを考えて、その正しいということを選択しようとした。でも時にはその正しい選択であったとしても、人々のつまずきになるんだったら、彼らの成長の妨げになるんだったら、あえてそれを行おうとはしなかった。そうやってその人たちのことを心に留めて、彼らのことを思いながらパウロは歩んできたって。だからパウロは言ったわけです。私は全てのことを神の栄光のためにしている。私の望んでいることはただ神様が喜んでくださる、そのことだけを望んで私はやってるって。で、そのような歩みをなすときに何が起こるかっていうと、こういうことです。皆さん、あなたがそのように歩むときに、あなたの周りのクリスチャンたちの信仰は成長するということですよ。だってあなたを見て、そしてあなたのうちに働かれる主を見るからです。そしてあなたの周りにクリスチャンでない人たちはどうかっていうと、あなたのうちに主を見るから、その主にある者たちは惹かれていくんです。ある者たちは今までと同じように反発を継続するって。だから人の益のために生きたんです。私たちも、私たちの周りの愛する者たちがこの救いに預かってほしいと願います。だとしたら何が必要か。私たちは全てのことを主の栄光のためにし続けていくんです。神がお喜びになることが一体何なのか、何が御言葉に沿っているのか、何が神の御心に沿っているのか、そのことをしっかり見極めて、その歩みを継続することです。パウロが生きたように私たちは生きるんです。イルスミルさん、その時に私たちは希望が神から与えられるんです。もし神様の御心に反出すること、自分たちの思うことをやってるなら、私たちは神様の働きを期待することはできないです。当たり前でしょう皆さん。あなたがどんなに良いと思うことをあなたが一生懸命やったとしても、そこに神の働きがなければ、あなたの期待するものはそこに実現することはないです。例えば人の心を変えてほしいとか、あなたの愛する者たちが救われてほしいと願ったときに、私たちがどんなに働いたって、どんなに努力したって、私たちは人の心を変えることができない。神に働いていただかなきゃいけない。じゃあ神様に働いていただくために私たちに必要なことは何かというと、我々一人一人が神の前を正しく歩むことです。神の栄光のために、この目的のためだけに生きることです。私の考えていること、私の口にしていること、私の行っていること、私のすべてのことが神に喜ばれるかどうかです。そう言いながら、私自身も含めて、すべてのことが喜ばれていないことを我々知っています。だからどうするか、そのことを神の前に告白しながら生きていくんです。でも少なくとも私たちの歩みにおいて、心に決心したことは何か。主よ、私はこの残された人生をあなたの栄光のためだけに生きたい。そのために私を作り、そのためにあなたを救ってくださったから、どうか主を助けてくださいって、あなたが望まれるように生きていきたい、あなたの栄光が表される人生をしっかりと最後まで全うしていきたいって、助けてくださいって その時に私たちは主の御業を期待できるんです。最後見てくださいます。11章の1節のところに、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいって。直訳するとこうなります。私の模倣者にあなた方はなりなさいって。私もキリストの模倣者であるようにって。これが直訳するとこの11章の一節が教える意味です。パウロは今話してきたような生き方を勝手に思いついたんじゃないんです。彼は一瞬イエス・キリストを見たときに、イエス様がそんなふうに歩んでいらっしゃるのを見たんです。主イエス・キリストは父なる神の栄光のために生きたんです。だからイエス様は、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたって。ヨハネの14章の4節のところです。ヨハネの17の4です。ごめんなさい。イエス様は地上にあって父なる神様の栄光を表したんです。どんなふうに表したか、主の御心に忠実にしたかったんです。でパウロはそれを知ったときに、私もそうやって生きていきたいって。主イエスキリストが人として地上にあって神の栄光を表したように、私もそんなふうに生きていきたい。そしてその生き方を記してくれたんです。すべてのことを神の栄光のためにしなさいって。あなたがいろんな選択を日々の生活においてなしてます。すべて神の栄光のためにしなさいって。神が喜んでくださることを考えて選択しなさいって。そうやって皆さん生きるんです。私たちを愛してこんな素晴らしい救いをくださった神様、この方の栄光のために生きれるっていうのは私たちに与えられた特権です。この方の素晴らしさをこの世に明かしながら生きるっていうのは我々クリスチャンに与えられた大きな特権です。でちょっと皆さんいいです、これ見てくださいね。神様があなたを通して神様の素晴らしさを世に明かしてくださる。そのためにはいいです、そのためには神があなたのうちに働いていなきゃいけないんです。だって私たち神様の助けがなければ神の栄光を表すことはできない。そして感謝なことに神はあなたのうちに働いてくださってるんです。今あえて現在形で言いました。だってあなたのうちには聖霊がいるからです。聖霊があなたのうちで働きをなしてくださってる。どんな働きか、あなたをイエス様に似たものに変えていくって。あなたがこの地上にいて神の栄光を表すものとして成長するようにって。だから私たちは自由を得たものとしていつも考えなきゃいけない。主の前に正しいことは何なのか、神の栄光を表すことは一体何なのか。私たちはそれが我々の日々の祈りになるはずです。主を教えてほしいって。あなたの栄光のために生きていきたいからって。感謝じゃないです皆さん。主がこんなどうしようもない罪深い私たちを、あなたが私を使ってくれるんです。そういう主によって用いられる人生を我々生きることができるんです。そしてもっと言えば、その人生をあなたも私も歩み始めたんです。神の栄光を表す人生です。神の素晴らしさを世に示す人生です。その歩みをするためには、そのことをまずあなたが願うことであり、罪から離れて主の御心に従っていくことです。主をどうか私を使ってくださいって、その祈りを持ってあなたが歩み続けていくことです。主がどんな御業をなしてくださるのか期待しながら主に従い続けてまいりましょう。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉を共に学ぶことが許されて感謝をいたします。御言葉は確かに私たちにあなたの御心を教えてくださいます。主よ、どうかあなたの御心に従うことが私たちの最も大切な思いとなりますように。私たちの勝手な思いとか考えによって生きるんではなくて、あなたの御心に従うことによってなんとかあなたの栄光を表していきたい。あなたの素晴らしさをこの世に示していきたい。 主はどうかこの愛する兄弟姉妹方一人一人を強めてください。特にそのような今決心をされた人たちをあなたが強めてくださって、どうかその思いを強め続けてください。内住する聖霊なる神様がそれぞれを強めてくださって、罪から守ってくださり、そしてどんな時にもあなたが喜ばれることを、あなたの助けをいただきながら選択し、そしてあなたの助けをいただきながらそれを実践できるように、この愛する兄弟姉妹たちをどうかあなたが豊かに祝してくださり、あなたのご栄光をそれぞれを通して表してください。私たちはあなたの器です。どうかあなたの御心が一人一人を通してなされ続けますように。主に感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。